心のままにと題して宍戸久子牧師にお話を伺います。
ただいまコリントの信徒への手紙1:15章の35節から41節をご一緒にお聞きしました。35節をもう一度読みします。しかし死者はどんなふうに復活するのか、どんな体で来るのかと聞く者がいるかもしれません。でこのコリントの信徒への手紙1:15章では復活ということがテーマになっています。でキリストが復活されたんだと、それイースターの時にも私たち知っていますけれども、そのキリストの復活を初穂、初めての実りとしてキリストを信じる人たちもまた復活させられる、私たちには復活という希望が与えられている、そのことをパウロが語っている箇所です。でけれどもコリント教会の中には死者の復活、私たち一人一人の復活ということを否定する人たちがいました。でギリシャの人たち、コリントを含むギリシャの人たちというのは、復活ということを信じることが特に難しかった人たちです。例えば伝道旅行中のパウロがアテネで死者の復活の福音を語った際には、アテネの人たちから嘲笑されて笑われて、それについてはいずれまた聞かせてもらうよとあしらわれたというエピソードも使徒言行録に記されています。現代に生きる私たちも同じように死者の復活ということを信じられないようなところがあるかもしれません。でそういうコリント教会の人たちが、こういう疑問を持つんじゃないかと、死者はどんな体で復活するのか、死者の復活を信じられない人たちの意見、疑問を予想して、パウロが、復活のことを語ろうとしているところです。もしかしたら教会の人たちがこういうふうに思うんじゃないかと予測してこういうふうに言ってるのかもしれませんし、あるいは実際に教会の人たちがこうした疑問を持ってるんだとパウロに知らせた人がいたのかもしれません。復活復活ってパウロ先生は言うけれども、どんな体で復活するんだろう、復活の体ってどういうものなんだろうという疑問を抱くかもしれないというふうに言うわけです。で私たちも改めて復活の体というものはどういうものなんだろうかという問いの前に立たされています。誰もその場面を見たわけではないですし、今から起きると約束されていること、しかも自分が死んだ後のことをどうやって信じることができるんでしょうか。死者の復活ということに特に抵抗のあったコリントの人たちでなくてもこうしたことは考えるかもしれません。そして強く否定しないとしても小さな疑問を抱え続けているということなら誰でもあることかもしれません。けれどもこの復活信仰というのは重大な信仰、重大な結果をもたらすものです。もし復活がないのだとしたら私たちの生き方は本当にガラッと変わってしまうんだというふうにパウロは、15章のこの章の32節のところで語っています。15章の32節のところに、鍵括弧のところがありますが、食べたり飲んだりしようではないか、どうせ明日は死ぬ身ではないかということになりますという言葉がありまして、復活の信仰がなければ本当の希望というのはないんだから、一日一日を楽しく面白く意味を考えることもなく気楽に生きることになるというふうに語っています。で今でも多くの人たちはあまり考えることなく、特に復活の信仰を持たなくても人生を普通に過ごしていけるのじゃないかと思っていると思います。でそれは死の現実、また罪の現実とその解決、死後のことについて、そしてまた死へとつながる今現在の私たちの命について目を背けている姿なんじゃないかというふうに思います。 私たちは火葬場で、あの扉の前でこそ死者の復活の希望を問われているのかもしれません。そして人生は本当に虚しく滅びるばかりだという思いが募る中で、御言葉の光が照り輝くことを知らされています。この方は復活させられるんだ、いずれ復活の体を与えられるんだ、あなたも復活するんだ、キリストはそのためにすでに復活してくださっている。で、死んだらどうなるのか、復活の体はどんなものなのか、教会の人たちの問いに本当に真剣に答えようとしているパウロの姿がここには示されています。で、この問題に丁寧に取り組んでいるパウロの姿を、想像しながら、続く36節を見ていきますと、いきなり、愚かな人だという言葉と出会います。で、36節の最初のところには、愚かな人だ、あなたがまくものはというふうに、続いていくんですけれども、文の初めのところに、愚かなという言葉が置かれている、そういう形です。真剣な問いを抱いてこの問いを、考えようとする人もいるのに、愚かな人だと言われるのはなぜでしょうか。で、ある人は、これは、あなた方は見当違いをしていないか、愚かな人になってはいないかという意味だというふうに説明しています。復活のことを考える上で、それを、自分には関係ないことのように、人事として、考えてはいないかと。さあ、復活について、まな板に乗せて、そして冷静な平等な立場でこの問題について考えてみようかというような姿勢は見当違いじゃないかとパウロが考えているようです。で、一般的に復活というのはというふうな形で、考えることは、神様を信じる信仰がなくてもできることだからです。で、教会の人たちの、死者はどんなふうに復活するのかという問いの中に、そういう面を、どこかパウロは感じていたのかもしれません。そして、愚かな人だというこの言葉で、もし私たちが信仰を忘れて復活のことを考えようとするならば、それ愚かなことなんだというふうに戒めています。神様の偉大な技がなされる、私たちには理解できないこともあるけれど、すべてのことは御手のうちにあり、神様は私たちの生きているときはもちろん、死ぬ後も私たちについて最善をなしてくださるんだと。この信頼を前提に、復活の体のことを語り出そうとしています。私たちも神様にすべてをお任せして人生を歩む、そのことを決心したのではなかったでしょうか。それなら、復活の信仰のことだけ以前の自分と同じように考えるのではなくて、神様の御手に抱かれて、すべては御心のままに行われる、神様が最善をなしてくださるという信仰によって、復活の体のことも聞く必要があると思います。で、さて、続くこの箇所なんですけれども、復活の体のことを語っていくんですが、分かりやすい説明とは言えないところもあります。ただパウロが3つの例を挙げて語っているということは分かります。一つは種をまくというその種のこと、でもう一つは動物のこと、そして3つ目は天体のこと。この3つを例に挙げて、復活の体はどういうものかというふうにパウロが語ろうとしています。36節と37節をお読みします。愚かな人だ、あなたがまくものは死ななければ命を得ないではありませんか。あなたがまくものは後でできる体ではなく、麦であれ他の穀物であれ、ただの種粒です。で、種をまくという例えです。種をまくときに、種は土の中で朽ちて、そこから芽を出し、木となり花や実をつけます。で、はじめは一粒の種という小さな、実った後の姿を想像することもできないようなものだけれども、その一粒の種をまくと、 その種から豊かな実りが生み出される。で、復活の体もこれと同じで、種をまくというのは私たちが死を迎えるということを指しています。で、その地上の体、滅んでしまうその体は一粒の種のように小さく貧しいものだけれども、その種が死んで姿を変え、豊かな実り、美しい花を咲かせる。そのように私たちの体も麗しい、今までに想像できないような復活の体を与えられるんだという、そういう説明、例えです。で、復活の体が実際どういうものかは誰にも分かりません。で、これを語っているパウロだって見たわけではありませんけれども、パウロは神様の導きによって、復活の体というのは種がなくなって、木が成長して素晴らしい収穫、美しい実りをもたらすようなものだという、そういうふうに理解しているということです。命に満ちた、栄光に満ちた天上の体のことをパウロがこういうふうに説明しているというわけです。で、38節にそのことがはっきり語られています。神は御心のままにそれに体を与え、一つ一つの種にそれぞれ体をお与えになります。神様は種が土の中にまかれるようにして、私たちが地上の体を失った後に新しい体をそれぞれ一人一人にお与えになるんだと。誰かと誰かが混ざってしまったりすることなく、それぞれ地上の体がその人として天の体へと変えられるという、そういう説明です。で、そしてここには御心のままにという言葉が付け加えられています。神様が定めておられるその通りに、神様のご意志によって私たちは地上の体を置いて新しい体を与えられる、ただただ神様の恵みの出来事だというふうに示されています。私たちには希望があるんだと。それは地上で神様と共に生きるキリストの許しによって救われる、そういう希望であり、さらに死後も御心によって種がその姿を変えて豊かな実りをもたらすように、一人一人がその人その人の復活の体を与えられて永遠の命を生きるものとされる、そういう希望だというふうにパウロが言うわけです。で、その希望はイエス・キリストが復活された、あのイースターの日を根拠としています。キリストが死者の中からよみがえられて新しい体をまとわれた、そのように私たちもそれに続きます。今生きているこの地上の体も、まあ、尊く良いものとして神様に作っていただいたものですけれども、復活の体というのはさらに良い体なのではないかというふうに思います。で、二つ目の例えは39節に語られています。どの肉も同じ肉だというわけではなく、人間の肉、獣の肉、鳥の肉、魚の肉とそれぞれ違います。で、この肉と訳されたこの言葉は、肉体とか体と訳されることもあって、まあ、ここでは命あるもの、人間も動物も鳥も魚もそれぞれの種類に従ってそれぞれに体が与えられるんだという、復活の体がそれぞれに神様から備えられるんだという言葉です。で、ある人が、幼い頃家で飼っていた犬が死んでしまって、そのこの犬は天国に行けるのかというふうに教会の牧師に尋ねたところ、終わりの日復活させられてその犬にも再会できると教えていただいた、そして安心したという思い出を、語ってくださったことがありますけれども、それはこの御言葉を根拠にしていたのかもしれないというふうに思います。動物には動物の、鳥には鳥の、魚には魚の体があってそれぞれ違います。その地上の体に従って体が与えられます。神様がそれぞれに御心のままに復活の新しい体を与えてくださる、それは地上の体とは違う滅びることのない新しい体だというわけです。 想像できないものではありますけれども、素晴らしい復活の体を神様が私たち一人一人に、またすべての作られたものに用意してくださろうとしておられます。地上の体は欠けがあり、また弱ったところもあり、不完全なものですけれども、復活の体というのは神様がその人に最もふさわしく備えてくださる素晴らしいものだというふうに思います。3つ目の例えは天体の例えで、40節に語られています。また天上の体と地上の体があります。しかし天上の体の輝きと地上の体の輝きとは異なっています。で、天上の体というのは復活の体、地上の体とは今私たちが生きている体のことです。そしてそのそれぞれに輝きがあり、異なる輝きを持っているというふうに言われます。で、天上の体の輝きと言われると分かりますが、地上の体の輝き、今生きている私たちの体の輝きとは何でしょうか。私たちは普通自分の体について輝きがあるなどと思うものでしょうか。で、神様が作ってくださったこの体なんだ、自分なんだ、命なんだというふうに信じていても、自分の体の不完全さや弱さに目が向くことの多い私たちです。で、けれどもパウロは私たち一人一人の体にも、また天上の体の輝きには比べることもできないものだけれども、輝きがある、栄光、尊厳があるというふうに言います。そして、そのことを説明していく上で、太陽と月と星を例に出します。次が41節です。太陽の輝き、月の輝き、星の輝きがあってそれぞれ違いますし、星と星との間の輝きにも違いがあります。太陽と月と星、それぞれの光は違っていて、しかしそれぞれに輝きを放っています。同じように私たちの体もそれぞれ違う輝きを放つんだと、そうやって地上を生きて、また御心のままにそれぞれ違う輝きを持つ復活の体も与えられるんだという、そういう説明です。で、死後の命といったことを語ることは、いつでもどこでもできることかというふうに問われると、そうではないと思います。で、パウロはここでは本当にまっすぐに復活の体のことを語っていますけれども、おそらくそこに、教会の人たちの捉え方の中にもいろんな捉え方があったのではないかと想像します。人によって死の捉え方、自分の死との向き合い方も違いますし、多くの人は縁起でもないことだというふうに死や死後の体のことを話すのを遠慮するようなところもあると思います。そんなことを言われても結局はわからないんだから、考えることをやめた方がいいというふうに考える人もいます。で、パウロはここで本当にためらうことなく復活の体についてきちんと説明しているということを改めて教えられます。そして復活の体というものが輝きに満ちているんだとパウロが理解していたことがわかります。太陽の輝き、月の輝き、星の輝きとして私たち一人一人の体が例えられている、そういう御言葉があるんだということを受け止めるとき、神様が与えてくださろうとしている復活の体というものが、私たちの思いは思いが及ばない美しさ、輝きというものを持ち合わせているということを教えられます。十字架の贖いによって罪を許されて、体が滅びていくとしても、また新しい復活の体を御心のままに与えられる、そういうものとされている私たちなんだと、そのことを思いつつ、復活の希望をまたさらに新たにされて歩みたいというふうに願います。お祈りしましょう。 主イエス・キリストの父なる神様、このようにしてアドベントの第2週の日曜日に礼拝を捧げし、またこのようにして幽霊拝の時も与えていただき感謝いたします。パウロがコリント教会の人たちに復活の体のことを語っている箇所を一緒に聞きました。私たちは自分が死を迎え、またその死後どのようになっていくのか、そのことを不安に思い、またよくわからないまま考えずに過ごしたりする、そういうところがありますけれども、このようにして御言葉を通して私たちには必要な言葉が備えられていることも思い感謝いたします。神様が私たち一人一人に復活の体を備えてくださる、その約束が与えられていることをもう一度共に覚えることを許され感謝いたします。どうかその素晴らしい復活の体に憧れ、またそのことを希望を持ちつつ、救われた今の人生を感謝して歩んでいくことを許されますようにお願いいたします。教会に連なる兄弟姉妹方お一人お一人の上に神様の特別なお支えがありますようにお願いいたします。御子イエス・キリストのお誕生の恵みを共に分かち合うことが許されますように、多くの方たちに神様の福音が伝えられますように、どうぞ聖霊の導きをお与えください。主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。